お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今日は特別編です。LINE ビデオ通話の向こうにはリキさんです。Welcome to the show. How are you?
Hello. I'm fine. Thank you.
ああ、久しぶりなリキさんですけれども、ちょっとリキさんのことをですね、リスナーの方にご紹介いたしますと、リキさんは高校2年生の時に、日本にやってまいりまして、日本の高校、私が勤めている高校で勉強をして今は、大学 3年生ということで、私と同じ大学に通っているリキさんなんですけれども、今日はバイリンガル会話形式ということで、なるべくリキさんには英語で、そして私は日本語で、バイリンガル会話形式でお送りしていきたいと思っております。お久しぶりですけれども、なんか、最近新しいまた活動を始めたということみたいなんですけど、充実してますね。
Yeah, I guess. I recently started helping my father's job. And what it is that my father manages accommodation in Shikoku.
Shikoku.
And I help my dad's business right now.
ああ、そうなんですね。あのお父さんが、yes. 四国で新しいビジネスを始めたということで、あのゴールデンウィークの間にちょっとお手伝いに行ってきたということなんですね。
Yes.
そうなんですよ。で、まあ、四国の愛媛県の方に行ってきたそうなんですが、How long did you stay in 愛媛?
About one week and a half.
じゃあ大体10日ぐらい向こうに行ったって感じなんですね。
Yes.
そしてなんかあの久々になんかバイリンガルなリッキーさんに戻っていて、まあ一時期なんか日本語重視だったんですが、このゴールデンウィークの間にはなんか英語を使う機会があったということなんですけれども、あの Why did you have the chance to speak in English?
Well, in my father's accommodation, we have foreigners who volunteers to work for us, and we have a lot of foreigners that in our accommodation, and they all speak English. So I had to compulsorily speak English. So my
なるほどね。あの少しちょっと解釈入れさせていただきたいんですけれども、まあ、あのボランティアで外国の方が、来ていまして、まあ、その方々が英語を話す人たちで、まあ、英語を使って滞在しているということで、まあ、英語を久々にこう英語のシャワーを浴び続けられたというようなことなんですけれども、あのなんかその、活動はワークアウェイというふうに you call work away
yes
っていうふうに言ってるみたいなんですが、 so they have to work for only 4 hours.
They work for 4 hours and but for that exchange we give them a room to stay and food. So yes, that's a lot. That's the system.
そうなんだ。4時間働くとこのあの外国人の方々は、まあ、滞在できるということなんです。食事も提供されるという感じなんですか。
はい、そういうことです。
ということはこの外国人の人たちっていうのは無料です。あの働く代わりに無料で滞在できるということなんですか。
Yes.
え、そしたらかなりリーズナブルじゃないですか、これ。
Yes, very reasonable.
で、それでね、時間がなんか4時間ぐらいしか働かないなっていうイメージなんですけど、まあ普通なんか泊まるとなると、さっきちょっとホームページで調べたんですけどね、料金がね、1万円台から2万円台、まあ4人から6人みたいな感じなんですが、一般的には。で、この4時間っていうのがその1万円に相当するのかなっていう感じがするんですが、結構仕事はハードなんですか？
It depends on the, how busy it is. If there's a lot of customers, like last week when there was a golden week, then the people had to work more, but when there's not much people, then it's much, much, easier jobs. Not that hard.
まあ、仕事の、まあ、混んでなければ仕事はそんなに難しくない、まあ、簡単な仕事ということですけど、ゴールデンウィークだと結構ピーク時だから混んでたってことですね。
Yes.
What kind of job, did the foreigner do?
So basically they clean the cabin.
To
clean the beds, make beds, vacuum, clean the toilets, all that. And we also have a barbecue set that we lend. So, yeah, so we have to get ready the barbecue set and we, that's about it, yes.
なるほどね。掃除をしたり、そのバーベキューの準備をしたりとか、そういうのをやってもらうっていうことのようなんですけど、まあ、どんな国からの外国人が多かったんですか？
We had, there's a lot of French people.
フランス人？
Yes, there's a lot of French people and also there was、Well, there was a lot of people. When I was there, there was Dutch, England, America, you know.
オランダとかイギリスとかアメリカ。
Germany.
ドイツとか。
Yeah, from everywhere.
そうなんですか。なんかちょっと興味深いのは、その How did they know your activity? So, how did they know the ふるさと旅行村?
So, we have an internet site. Called the workaway.com.
Really?
So, yeah, there's how we advertise on that.
なるほどね。
And yeah, that's about it. Yeah.
なるほどね。For me, so it's the first time to know the word workaway. So it's workaway is a very famous word all over the world, people.
Well, I guess it's.Like kind of famous for like backpackers and to travel around the world. It's kind of trend.
そうなんだ。ワークアウェイっていうのは結構まあ国際的な言葉にもなっているということなんですけれども、その方々はそのまあ4時間の仕事の時間って結構よくやってくれたんですか？
Yes. When I was there, they really worked hard for us and.They're like friendly to the people, to Japanese people, to customers, yeah. And it was really very friendly and kind.
そうなんだ。結構よくやってくれたということでね。
はい。
で、それでリッキーさんは、どんなお手伝いをしてたんですか？その外国人のトランスレーターになってたってことですか？
I wasn't doing anything. I wasn't translating. Like people who work actually, people who work there, officially, they all can speak English.
なるほどね。
And they usually come from Australia. So they went to Australia as a working visa. And when they come back to Japan, they came to our company. So we have all English speakers, English speak employee. So I would usually do the same jobs as the workaway people. Drive car and do some shopping and with the foreigners and I was and I was kind of help. I was kind of like doing the same thing as the workaways.
Ah, なるほどな。じゃあ結構英語を使う機会も多くて、そしてなんか充実してたなって感じなんですけど、あの聞き取りとかそういうのってやっぱりそのネイティブイングリッシュスピーキングピーポーっていう感じではない人もいると思うんですけど、結構なんか困ったことっていうのはあったんですか？
So there was various people coming from overseas, so we all had some difficulties as, so like, for example, we have slangs. In Australia, we have slangs, and like, we call the trunk, in America, we call the trunk, but in Australia, we call a boot. So we had some kind of difficulty like that, but everyone had, not just me, everyone had like same difficulty or same so we have differences, so we would just like talk about that and just have, you know, just have some like a, just you know, we just talk about that. Yeah,
あの表現の違いみたいなのに気づいて、でまあそういうのをこう話したりして、まあ盛り上がる場面も出てくるって感じですよね。
そんな感じです。
じゃあ結構充実の10日間って感じだったんですね。
そうですね、楽しかったです。
あ、そうなんですね。え、そしてあの高知の方にも行ったんですか？
行きました。
え、その10日間の中で愛媛も行ったし高知も行ったしって感じなの？
そんな感じです。
すごいですね。なんか結構充実のゴールデンウィークって感じだったんですけどね。
そうですね。
それでね、まあちょっとまあ日本語でも大丈夫なんですけれども、あのリキさんの家族って最初は全員オーストラリアに住んでいたわけじゃないですか。それで、はい、リキさんが、高校生の高校2年生の時に日本で野球がやりたいということで、まあ、日本に一人で来たんだよね。
はい。
で、それもすごいチャレンジだと思うし、すごいなと思ったんですけど、あのその後弟さんとお母さんが日本に来て、そして妹さんも日本に来て、そして、ついにお父さんも昨日、オーストラリアから日本に来てということで、リキさんの家は、気づいたら全員今日本にいますっていうことなのね。
そんな感じですね。
なんかね、
大変ですね。
その I think your family is a life historyis very dramatic, I think. So, do you think so?
Well, I guess if you compare to people who live, like most people who live in Japan, usually people in Japan don't really move much. They live in the same house for long days, long ages. And I think that's bad. I think that's like the tradition of Japan. So, if you compare to people in Japan, I think that's...It's kind of dramatic, but I was born in the south, so I only know this house, so it's kind of normal for me now.
なるほどな。でもあれなのかな、なんか全員結局日本にすぐこう溶け込むというか、日本は住みやすいなっていう印象なの？
I don't know about my siblings, like brothers. Maybe my brother has some kind of difficulties hanging out with the people in Japan, because he's still a high school student and he's not very social. He's very anti-social, he doesn't talk to people that much, and he was saying about some difficulties he had.
Ah, so なんだ。
But I guess me and my sister has no problem living in Japan at the moment.
ああ、そうなんだ。え、ね、リキさんもさ、最初の頃はさ、まあ、日本に住んだ時にその日本人の気質みたいな部分で戸惑いありましたよね。なんか部活の上下関係とかそういうの
ありましたね。
で、今はもう大丈夫なの？
今はもうそれを生かして やってます。
なるほどね。お母さんはもともと日本に生まれてて、結婚するか前かはちょっとあれなんですけど、オーストラリアに行ったから、まあその日本流っていうのは分かってる方なんだよね、お父さんも。だからそうすると、リッキーさんの兄弟たちっていうのは born in Australia and brought up in Australia なので、そう、日本に来た時にはいろいろカルチュアルディファレンスとかカルチュアルショックみたいなのがあったわけですよね。
そう
で、今も、まあ、妹さんとか弟さんはちょっと困りがあるよっていう感じなんですけど、もうリキさんは大丈夫なの？全部オーバーカムしちゃったんですか？
まあそうですね、最近はもう、まあ、初めからまず自分が帰国中だっていうのを伝えて、で、まあまあ、そういう、なんだろうな、ちょっと違うんですよ、私はっていうのをまず伝えてから、なんですかね、まあ、まあ、まあ、人に迷惑かけない程度の、わきまえてじゃないですけど、考えながら、
ね、
自分らしさを忘れずにやろうとはしています
。なるほどな。それで、リキさんは、まあ、大学に入ってから、まあ、最初、クリーニングのアルバイトをして
懐かしい。
もうやってないんですよ。
もうやってない。
クリーニング屋さんのバイトをやって、塾の先生もやって、はい、あとペトロールステーション、ガソリンスタンドでもバイトをしてっていう、はい、なんかいろんなことをやってましたが、このほどそのまあふるさと旅行村の方で、活動をして、であと NPO で東北の方も行ったりとか、いろんなことをこう体験してる力さんなんですけど、現在はあれなんですか、ガソリンスタンドでもバイトしてるんですか？
バイトやめました。
やめました。Why did you finish?
So my new job is do you know Airbnb?
Airbnb?
はい。
何ですかそれ？
まあ、Airbnb という、まあ、簡単に言ったら民泊サイトみたいな。まあ最近日本でも有名で、簡単に言ったら自分の空き家を、インターネットに出して、それを、
なんかそれ東京とかでさ、これから東京オリンピック始まるから注目されてるっていうやつだよね。
ああ、それです、それです。
それを始めたの？
それをお父さんの3つの旅館みたいなところでもエアビのスタンプね。
あ、そうなんだ、そういうつながりなんだ。
そうです。
で
それを今自分は、オペレーションみたいな形で
手伝ってる。
あ、そうです。
そしたらばペイメントは from your dad なのね。
あ、そうです。
いやー、でそれ時給なんですか？
いや、もう売り上げです。
あ、じゃあそしたらリキさんがどれだけこう売り込みしたかの歩合制でペイメントは入ってくるってことなの？
そんな感じです。
いつ辞めたんですか、ガソリンスタンドは？
もう先月ですね。
そう、やっぱ辛かったの？
いや、
そっちが忙しいから。
かいや、忙しいというかは、でも耐えられなかったんですよ。何なんですかね、もう忙しくないんですけど、大変じゃないんですけど、
はい、
ただこう、自分の時間を売るっていうのもすごい嫌で。
あー、なるほどね。自分のペースじゃないってことね。
そうです、そうです、それです。
あ、でだったらばこの民泊サイトとかの運営の方がこう自分のまあ空いてる時間、例えば深夜だったら深夜とか早朝だったらって、はい、あと大学の空き時間とかでやれるからってことで。
そういうことです。
なかなかちょっとこうビジネスの方に、なんかこう顔を突っ込んできているような感じもするんですけれども、やっててどうなんですか？結構楽しい？
はい、今日始めたばっかなんですね、実は。
何、今日始めたばっかり？
はい、今日ちょうど引き継いだんですけども、お父さんが教えてくれて。
あ、そうなんだ。それで電車に乗ってたんですか、さっき？あ、それはまた別なんだ。
それ
ま
た違う、
違うやつだったんですね。
はい。
で何、民泊サイト始めて、でもまだお客さんとか入ってこないでしょ？
いや、もう3年やってるんで、実はこの、
あ、お父さんがでしょ？お父さんが、
お父さんが、はい、お父さんがもう作り上げたものがあるんで、で基本的にお客さんはもう入ってくるようになって今いて。
あ、そうなんだ。
そうなんです。だから別になんか特になんか俺がやることは、まあ 国会上がいろいろちょっと勉強したりして、広げてみたりとか、いろんなとこに、SNS さんのいろいろ使って、集客とかしてみて、
なるほど。
自分でやってみようかなと思って。
なるほどね。そうするとお父さん、この3年間の中で結構お客さんを獲得してるのね。
まあそうですね、お父さんがやってますね。
リピーターの方もいるような感じなのかな。
リピーターはそうですね、外国人のお客さんは基本的にリピーターは少ないですね。
ああそうなんだ。そういう人っていろんな国をこうバックパックするからね。でもなんかさ、なんかちょっと、まあお父さんの話になっちゃうけど、お父さんもすごいですよね。オーストラリアで結構手広く、ね、旅行会社やっててそれ全部終わりにして日本に来たっていうことなんだけど、すごい決断ですよね。
そうですね、自分のお父さんながら、お父さんながら日本語してな、尊敬はしますね。
ねお父さんさ、何がさ決め手になったんだろうね。 What made him decide to go back to Japan?
まあ一つは、寂しいですね。
ああそうだよね。
一人でやっぱ過ごしてるんで。
そうだよね。だってさ、All of your family member except your father live in Japan だったからね。でもさ、そしたらばさ、その今のさ状態になったさ、ファーストステップっていうのはさ、リキさんがさ、went to Japan でしょ、 to play baseball が最初のきっかけだったのかね。
そうかもしれないですね。
で今はもうリキさんはあれなの、あんまりオーストラリアに行ってみようかなっていう気持ちもそんなになくなってるんですか。
旅行で行きたいかなって思って。
Just a sightseeing.
Just for a trip.
そうなんだ。
I want to go to Ayers Rock.
Yeah.
Great Barrier Reef.
Have you ever been to Ayers Rock?
No, I haven't.
Never. So when I stay in Australia, so most of the Aussie never been to Ayers Rock, ね。あんまり行かないですよね。そうなんですか。リキさんね、そう、I will go to Australia. Yes, coming summer vacation.
Really?
Yes, so as our school exchange program.
Exchange program.
So our high school will start an exchange program that I created.
Oh, wow.
そうなの。それで、今募集していって、来週の、今週の木曜日締め切りなんですけど、もうすでに15 student will go なんですよ。で、ありがとうございます。なのでちょっとケアンズの方に行ってまいります。
ケアンズ
行ったことないでしょ。ケアンズ行ったことないでしょ。
ケアンズは行ったことありますね。ケアンズ、
あるんだ。俺初めてなんですけど、いい場所ですかね。
ワニがいます、川に。
あ、そうなんだ。それでね、前にもちょっと言ったと思うんですけど、うちの高校、because of terror、その今の3年生が去年、今年の3月に行ってきたんですよ、メルボルンに。
あ、オーストラリアだったんですか。
そうなの。
あ、修学旅行が。
そう、修学旅行が変わってオーストラリア。だからなんか少しずつなんかうちの学校オーストラリアに近づいてるんですよ。で、今度のホームステイプログラムもあって、なんかやっぱりオーストラリアは自分が好きな場所なんだけど、まあリキさんは今日本にこう完全に馴染んでくると、オーストラリアに戻るというよりは観光したいっていう感じなんですね。
Absolutely.
ねえ、それからさ、将来のなんか目標みたいなのもいろんな活動をする中で変わってきました。高校生の頃はなんか NPO とかで働きたいって言ってたのを覚えてます。
はい、覚えてます。
例えば難民の子どもたちを救うであるとか、教育を通じて、なんかその世界の子どもたちが平等に暮らせる世の中を実現したいなんて言ってたんですけど、なんか大学3年生になって変化とかはあるんですか。
完全に変化しました
。え、嘘、completely。
あ、まあ、完全っていうか、まあ、まあ、その NPO 実際にこう、うん、NPO を、まあ、1年に日本の NPO ですけど、うんうん、まあ、実際に活動に関わったりとか、
うん、
まあ、そういったその、まあ、社会起業家みたいな、
うん、
まあ、社会課題みたいなものをこう解決するような人たちとかといろんな話をしていて、
うん、
まあ、すごい素晴らしいなと思うんですよ、そういう人たちは、
うん、
自分が本当にてこなのかなってすごい結構いろいろやっていく中ですごい思い始めて、
うん、
自分は、今はそういっちの方向じゃなくて、
うん、
あの、まあ、ビジネスの世界にすごい興味があって、
あ、そうなんだ。
自分でそのまあ、起業ですね、起業したいなっていうのをすごい思っていて、
あ、そう、ベンチャーみたいな感じ。
あ、そうですね。
でもさ、そのさ、企業でもさ、パティキュラリー、あの、あれですか、あの、観光とかですか。
まあ、一応今、うん、そういったインバウンドとか。
あ、インバウンド、あの、まあ、訪日ね、訪日ビジネスですね。
そういうことです、あの、外国人ですね、簡単に言う
と。あのね、リキさん、すごい、これこのタイミングで、あの、実は私今、はい、インバウンドに力を入れていまして。
あ、そうなんですね。
先日あのパースの、
あ、はい、
高校生40人がうちの高校に訪問して。
あ、本当ですか。
茨城新聞で報道されたんです。なんかね、ここのとこオーストラリアつながりなんですよ。
素晴らしい
ですね。でしかもインバウンドね、やっぱりね、これからはね、ありだね。あのね、I think now from people all over the world watch Japan and get interested in Japan だと思うんですよ。 Because of Tokyo Olympic in 2020だから、だからね、この訪日っていう部分ですごい、すごいキーワードになってくるのかなと思うんですよね。
そうですね。
そう、
まあ、あと、うん、そういう話でいくと、まあ、来年も釜石、岩手で、
うん、
ラグビーのワールドカップも開催されるんですよ。
あ、そう、 I know。
そうなん
だ。あ、そうなんだよ、俺一回聞いたことある。そうだ、そうだよ。
で今、そうですね、うん、その NPO の方は、まあ、民泊事業っていう形で、自分が携わっていて、
うん、
まあ、それは、まあ、広田っていう、その小さな町の、
うんうん、
まあ、家の暮らしを体験しようみたいな
事業で。あ、陸前高田の方ですよね。
あ、そうです、そうです。
うんうんうん、
でも、釜石と陸前高田ってそんな遠くないんですよ。
釜石の方がちょっと、北でしたっけ、南でした
っ
け。
あ、ちょっと北ですね。
北ですよね。うんうんうん、
陸前高田
市。うんうんうん、
で、今、ロット、自分こう狙ってるじゃないですか、やってみたいなと思ってるのは、そういったお客さん、インバウンドお客さんを広田に連れてこられないかなっていうの
を思って。釜石を目指している人たちに広田に来てもらえないかなみたいな。
そうです。
広田と釜石の間ってさ、車で1時間ぐらいで行けるかな。
そんぐらいですね、大体。もうちょっとかかりました。
でもさ、そのためにはさ、なんか広田をさ、アトラクティブにしないといけないのね。
はいはい。
ね、ちょっとさ、広田の話にちょっと飛んじゃうんだけどさ、広田でもさ、いろんな試みを今やっているけど、はい、なんかそのアトラクションみたいな、なんかこう注目引きつけるようなものっていうのは、なんか見出せてるの？
まあ、すごい、まあ、難しい、それはすごいやっていて難しいと感じているもので、
うん、
まあ、今はその広田にしかないもの、その広田ブランドみたいなもので言うと、
うん、
まあ、その、これはすごい教育的なものなんですけど、
うん、
まあ、被災したっていう経験があって、
うん、
そういった人たちの言葉とか、
うん、
命の尊さじゃないですけど、そういう人たちがやっぱその、うん、話す言葉とかはやっぱすごい、まあ、心に響くっていうか、なんかなかなか聞けない声だと思うんですね。
うんうんうんうん、
で実際にその修学旅行で広田に来るっていうのは今実際やっていて、実際に来ていて今、
うんうんうんうん、
でそういう子たちがそういうふうに泊まって、そういった実際の人、経験した人たちの声を聞いたりだとか、
うん、
あとはやっぱその町の人もすごい昔ながらの、その田舎の人っていうか、その結構怒ったりするんです、うん、普通に叱ったりするんですよ、子供に対して。
ああ、そこでこう、まあ、宿泊体験をする中でこれダメだろうみたいな。
そういうのが逆にこう新鮮で、 それでこうなんか子供たちがこうなんかちょっと芽生えたりじゃないですけど、あ、しっかりしなきゃみたいな感じで自立したいだとか、
なるほど、
一応修学旅行はそういうのを一応、まあ、押していて、
うんうんうんうん、そうするとその広田のブランドっていうか広田の見どころの一つがそういうやつだから、はい、それをインバウンドと絡められないかっていう
ところなんだ。そうですね、もうやっぱ今すごい今の何が来ていて、
うん、
やっぱ東京大阪とかそういったもうあの、まあ、みんなメジャーのところはみんな行き飽きた外国人だっていうか、やっぱもっともっとディープな日本をあの見たいっていう多分ニーズがあると。
あ、なるほどね。とりあえず、
はい、
初めてのバックパッカーとか初めての滞在っていうのはやっぱ東京とか大阪とか京都とかそういうところに目が行くけど、うん、なんかリピーターになるその外国人の方っていうのはその深いその日本の古来のまあスピリットみたいなものを味わいたいって考えると広田とかはいいし、しかもまあ被災されている地域だから、まあ、そこでもプラスの またそこにあのちょっと追加的に入ってくるってことね。
そんな感じです。
うまくいきそうな感じ？
全然わかんないです。
あ、まだこれからですよね。
全然、はい、
なるほどね。そうすると、まあ、ちょっと話戻すと、リキさんは、まあ、今 NPO でいろいろやってますけど、 NPO というよりはビジネスでインバウンドをやってみたいってことなんだ。
そうですね、
それでさ、大学3年生にもなるとさ、ゼミとかが始まると思うんですけど、
うん、はい、
なんかゼミとこのビジネスみたいなのってつながりそうなものになったんですか、ゼミは。
なんかゼミがすごいなんか自由なゼミで、
うん、
なんか特になんかあれがないんですよ、テーマみたいなものが。
あ、自分で考えるみたいな。
あ、そうです、もう自分が興味あるものを選べ、だからそれはすごい自分にいいなと思って、自分で決められ
る。そうしたらば自分で設定できるってことは、まあ、インバウンドを絡めてあのインターナショナルな話の研究をするって感じなのかな。
あの、どうなんですかね、まあ、ぶっちゃけわかんないですけど。
あ、まだゼミ始まったばっかなんだ、
うん、まあちょっと行ってないってのもありますね、
うん、行ってないゼミに。
まあゼミ、まあ、四国行ったのと、
うん、あ、まあ、そっか、いろいろあって、
あと最近ちょっと始めたもので、あの、うん、エスコートっていうのを最近やっていて。
エスコート、
はい、
何ですかこれ。
それはなんか地方の修学旅行生が東京に来るじゃないですか、修学旅行、
うんうんうん、
それこそ東京に来た時に東京案内してあげようみたいな、判別講座の時に、
うんうん、
東京案内してあげようみたいなのもやっていて。
え、ねえ待って、これっていうのは、うん、仕事としてやってるの、それともボランティアなの。
それは、まあ、一応お金はちょっともらってるんですけど、まあ、ボランティアみたいな感じ、
うん、え、そしたら何、もしかして今リキさんあんま大学行ってない方なの。
大学は行けるだけ行ってます。
行けるだけ行ってる、うん、ねえ、それ単位とかは大丈夫なのかな。まだ始まったばっかりだから大丈夫か。
まあ、一応、まあ、この2年間分の単位はまあちゃんと取れて。
ああ、もう真面目にやってたからね。
はい。
だからちょっと今年はいろんなことをチャレンジしてみようっていう年なんだ。
ああ、そうですね。まあ、完全にもうそんな感じです。
なるほど。で、そのエスコートなんですけど、もう何回ぐらいやったんですか。
3回ぐらいですかね。
あ、結構やってますね。
そうなんです。
え、それは、例えば何時間ぐらい案内するんですか。
まあ、朝8時に集合して、
へ、
まあ、午後の4時ぐらいまでですかね。
結構長いじゃないですか。
まあ、そうですね、半日潰れますね。
え、これってさ、あらかじめもう計画書みたいなのはもらってそこを連れていく感じなの。
あ、もうそうです。下見行って、あの、
え、下見も行って勉強してくんの。
あ、はい。
え、本格的じゃないですかこれ。
あ、もうそうですね。それもなんか新しい、なんか、それなんかベンチャーの会社やってる活動で、やってます、ね。
でさ、そうそうさ、地方からさ、来るさ、中学生とか高校生だとさ、東京初めてっていう人もいるんじゃない？
いますね。
今までさ、その3回ってさ、まあ具体的にはあれですけど、 県都道府県でいうとどの辺の方だったんですか？
青森の方。
おお。
なんか東北多かったですね。
へえ。そしたら青森の人とかからしたらさ、東京ってもう大旅行だよね。
そうですね。結構東京初めてみたいな子もいますし。
みんなテンション高かったでしょ？
バカ高いですね。かわいいっす。
そう。でね、どこを案内したんですか？例えば。
まあ浅草の、中通り、中道とか、浅草寺とか、
うん、
あとに屋根線みたいな、
谷中ね、
人数とか、あの辺とかも、
うんうん、
あとは企業訪問とかもするんで、
あ、企業訪問もすんの？
あ、はい、します。
へえ。
だからキャノンの会社とか、結構
大手だったり、
うん、はい、ちっちゃなベンチャーとか NPO とかも
起業します。へえ。じゃあ結構学習っていう要素が強いんだね。
あ、強いですね。
でもみんな東京に初めて来てテンション高みたいな。
そうですね。
でリキさん自体もさ、でユーのリキさんはずっとオーストラリアに住んでたんですよとか。
いますもちろんいます。
でなんか自分も実は日本5年目なんだよねみたいな。
あ、そんな感じで使う、使う
で、おーみたいな、
みたいな、すげーじゃん、
すげーじゃん、
英語喋ってよみたいな感じ
で、で英語喋ってあげんの？
いや、うるせえって喋んねえよって
言ってるんだ。
調子乗るなっつって。
へー、あ、面白いですね。どうだった？やってみて
そうですね、もう難しいなっていうのは感じますね、とりあえず。
あ、難しい。
難しいですね。中学校の先生すげえなと思いました。
あ、そういう風なはしゃいでる子供たちに、いろいろ教えるっていうのは大変なことってこと？は
いはい、感じましたね。
で、リキさんも浅草とか事前に行って、まあ、案内できるようにしたり、いろいろこう知識とかも教えられるように準備したってことですか？
まあ、軽くですけど話します。
ねえ、リキさんはさ、将来さ、はいはい、あのエデュケーショナルなアクティビティとかは考えてないんですか？
エデュケーショナルアクティビティは、
ティーチャー、
わかんないですね。あ、先生はないですね。
あ、そうなんだ。あの、もしかしてさ、あの you don't try to get a license なのね？
Not planning。
あ、そうなんだ。やってないのね。で、やっぱりそのビジネス関係で行くわけですね。
そうですね。なんかやっぱ、人、なんか子供ってよりかはすごい、あの人を教育っていうか、なんかすごいなんか育てたいっていうのはありますね、人を。例えば自分がビジネスを誰かに教えるとか。
ああ、なるほどね。
人を通してとか。
そうかそうかそうか。そういうことね。だからその子供限定じゃなくて、もう老若男女ってことね。
そうです。
素晴らしいですね。なんかもう全然その NPO でその海外の発展途上国のっていう方向とはもう全然変わってきましたね。
そうですね。でもまあ全然機会があれば行ってみたいなって思います、ね。
なんかやっぱりさ、リキさんってさ、他の大学生に比べていろんな出会いとか、なんか刺激を求めようと常に頑張ってますよね。
まあそうですね。
そうするとさ、野球とかは今あんまりやれてない感じなのね。
あ、いい気づきですね、実は野球部やめました。
だよね。だってさ、これやめないとやれないもんね。
そうなんですよ。まあいろいろ
いろいろあって、
あ、まあその何かやるにもやっぱ何かを打ち立てないといけないんだなっていうのは、ね、思いましたね。
じゃあちょっとこう天秤にかけたのね。
まあそうですね、天秤にかけて、俺はどっちがやりたいんだって、長期的にっていうか、まあ、野球は一戦もできるしなと思って。
ああ、なるほどな。で、何、辞めるってなった時さ、ちょっと周りの方はえって言われたでしょ？
いや、あのもう野球練習終わって、まあ、キャプテンの話してて、ちょっと俺辞めるからみんなに挨拶して帰るっつって、練習終わった後はみんな集めて、全部事情説明して、こういう理由だから、
こういういろんな活動をやりたいからみたいな。
って辞めたんで全然終わってからもみんなと仲良く話してます。
あ、今も仲良くなんだ。
仲いいです。この間飲みに行ったりとかして。
でそれさ、あの辞めるっていう発表があった時みんなびっくりしたり引いたりしなかったの？
まあ、びっくりしてたんですけど、
うん、
でももともとやってるのも知ってたし、
うん、あ、こういう活動ね。
あ
で、ああねみたいな感じ。
まあまあそうやねみたいな、仕方ないね。
で頑張ってねみたいな。
あ、そうです。
なんかそれって不思議だよね。辞めたのにまだ飲みに行ったりしてるとかすごいね。
そうっすかね。全然なんか、でもそれはなんか、まあ、いろいろいろんな人を見てて、みんななんかもったいない終わり方するんですよ。なんか、まあ、勝手に辞めたり言わないで辞めたり、それは普通だと思うんですけど。
あの、なんかダラダラして、なんか気づいたら来なくなって辞めるみたいなね。
ああ、とか。
うん、
だかそれはなんか嫌だなと思って、全然嫌いじゃないし、この人たちが。
ああ、なるほど。
それもったいない終わり方したくないと思ったんで、ちゃんと挨拶して、
うんうん、
あの、ちゃんと説明しようと思
って。ね、それ、ね、辞めたのいつなんですか？
それも、先月ですね。
ここのところいろいろあったんですね。
ありましたね。
なんかさ、俺からするとさ、なんかすごい劇的な感じがしてて、例えばそのね、First Purpose of Visit Japan がですね、and playing baseball in Japan だったでしょ。
Yes, as you,
そうでしょ。 as you say, yes. だからさ、baseball is essential word.Essential item to decide to go to Japan だったでしょ。
Yes.
で、それなのにさ、その野球やめるっていうあたりはさ、やっぱりさ、なんかさ、そのなんつうかな、日本でずっと暮らしてきた青年だとなかなかその踏ん切りがつかない部分があるんだよね。なんかいるじゃん、なんかずっとこう、俺は野球をちっちゃい頃からやってきたからこれにこだわってもうやめられないみたいな。でもなんかそこら辺は結構リキさんはバサッとこういけるわけですね。
まあ悩んだ、ね、結構悩んだんです
けど。結構悩んだんだ。
でもまあ自分の考えとして、うん、やっぱその何を一番やりたいんだみたいな、
あ、プライオリティね、プライオリティ、
すごいこう人生を先見ようと思って、うん、30年後とか15年後とか、うんうん、で15年、はい、
うん、なんかね、さっき言ってたその野球はいつでもできるっていうその考え方が、はい、最後背中を押してくれたのかな。
そっちより、
うん、
まあ、最近なんか人生はネタだっていうのを最近気づいたっていうか、
ね、人生は何？
ネタ
どういうこと？
まあ、さっき夢ができたんですよ。
夢
を見つけて、
うん、
まあ、なんか人生の夢なんですけど、
うん、
なんか死ぬ直前に、うん、あの、まあ、きっと人は病院にいるじゃないですか、基本的に死ぬ直前で、まあ、おそらくですね、これは、
うんうん、
できっとその隣は、まあ、違う人がいますよね、患者が、
うん、いるよね、うん、
同じく入院してる人が、
うん、
まあ、きっとその人はおばあちゃんなんですよ。そのおばあちゃんがあの、うん、今俺がまず入院してそのおばあちゃんと挨拶するわけですね。こんにちはと、うん、こんにちは、
うん、
でそっからあの、まあ、その時は自分80ぐらいなんですけど、
うん、
あの、まあ、10歳から自分の話をするんですよ、まあ、10歳から、
うんうんうん、
俺はオーストラリアで生まれてみたいな、うんうん、っていうのを俺の人生を、まあ、1週間ぐらいかけて語るんですよ、そのおばあちゃんに、
うん、
なんでまずその1週間分のネタを作らないといけないなと思って、であの7日目にあの全部俺の話を俺の人生を語った後にそれは素敵な人生ですねっておばあさんに言われて死ぬのが俺の夢なんですよ。
ねえ、そしたらさ、入院期間8日間ってこと？
そういうことです。
なんだそれ。ねえ、そんなことをさ、なんかふと一人で考えたんだ。
そうです。
でもさ、ただね、その、はい、まあ本当に例えばもう生きられないっていう状態になった時に、やっぱり人生ってこう振り返っていくわけじゃないですか。
はいはい。
その時に語れる自分でいたいなって思ったわけね。
そうです。
でもそれって大事なのかもしんない。そうか。そうするともうこの時点でもリキさんってもう結構いろんなことがあって、今もいろんなことを作り続けてて、でしかもまだ今 21?
今20歳です。今年21です。
あ、そうか。そしたらまださ、人生のさ4分の1も生きてないとすればさ、これからもっと実り多いことをどんどんやっていきたいってことね。
Yes.
ね、これってさ、誰に似たの？やっぱりお父さんに似たってこと？
まあ、誰に似た？難しいな。でもまあお母さんが、
お母さんもこういう感じなの？
もうそのお母さんの言葉、
うん、
よく言う言葉があって、なんかやらな、うん、やって後悔するんだったらやらないで後悔するんだったらやって後悔しろ、バーカってよく言われていて、
バーカって、うん、
ってよく言われてて、なんか、うん、まあ、その言葉はすごい、今でもよく何か計算するときにめっちゃ自分を押すんで、
うん、
結構もうお母さんの影響も強いですね。
そうなんだ、ね、なんかさ、いろんなことにチャレンジするっていう気持ちってさ、結局さ、うん、なんか遡るとさ、オーストラリアにいて日本に野球をするために一人で来るっていう決断もすごい、あの、大きな決断だったじゃないですか。なんかもうあの頃からさ、そういうなんていうの、精神があったのかな。
いや、あの頃は、
うん、
ビビってましたね。
あ、ビビってたんだ。
超ビビってます。
でもさ、ちょっとなんか話戻っちゃうんだけどさ、でもさ、結局さ、何がさ、その日本に来させたんだろう。
あ、
高校生で、
まあ親かなって思います。
あ、何、そのやっぱり結局そのお母さんが言ってた、やらないで後悔するんだったらやって後悔しろっていう教えっていうのは当時からもう言われてたことなの？
まあ、っていうよりかは、うん、なんかその自分がその日本に行きたいっていうのを、まあ、プロ野球選手になって日本に行きたいっていうのを言って、そしたら本気で、あの、
うん、
その日本に行くまでやっぱり本気で一緒にこうやってくれたんですよ。
ああ、そうなんだ。
それがもうすごい、俺は今でもすごい感謝しますし、
あ、
その挑戦できる、あの、まあ、場を与えてくれたから、
うん、
結構怖かったんですけど行くのは。でもこんだけやってくれたのにやるしかないなと思ってできて、うん、そこからまあ一人でやっていく中で、うん、あの、まあ、こんな自分で自分からどんどん決断もしていかないといけないし、自分から作っていかないといけないんだなっていうのは最近思うことです。
このさ、あの、日本に野球をするために行かせてくれたっていうのは、お母さんもお父さんももう2人で応援してくれた感じだったんだ。
そうですね。
それでそんなリキさんだけど、今野球をやめたっていうことに関しても、もうで野球をやめて次の挑戦するっていうことも今応援してくれてる感じな。
今は、まあ、でも応援してると思うんですけど、
うん、
結構もう俺は、
うん、
あんまり親と話すんですけど、
うん、
まあまあ、なんか俺がなんかやろうといろんなこと言ってるんですけど、
うん、
まあ、親からしてみれば、まあまあまあみたいな、挑戦みたいな、ガキがやってることでしょみたいな感じでこう。まあまあまあみたいな、まだまだ何も実力もない、青二さんガキがみたいな感じなんで、ちょっと悔しい気持ちがあるんですね今。
なるほど。それは何、お父さんの方が強いの、そういう言い方？
お母さん、お母さんが強いです。お母さんがもう、
はいはいはいみたいな、
もう偉そうな口してんじゃないやんって、何もできないし、あんま一人でってめちゃくちゃ言われた最近。
ああ、そうなんだ。でもまあ、それはでもそれは愛情の裏返しで、やっぱそれだけお母さんとか、まあお父さんもだけど、人生経験積んでるから、まあ頑張りなさいよみたいな、まあ若干上から目線になってるのかもしれないですね。
そんな感じです。
でもそれ言われるとやっぱ悔しいから、まあちょっと見てろよっていう感じになるわけね。
もうその気持ちしかないですね。
ってことはさ、今その、まあ、エスコートの活動もそうだけど、あとは民泊サイトの運営とかもかなり気合を入れて頑張ろうと思ってる。
そうですね。もうあともう一つやることがあって、
もう一つ、うん、
これはなんか、
うん、
本格的に、うん、これをやろうとしても多分できないと思って、自分の力じゃ何もビジネス基本何もないし、
うん、
だったらビジネス学ぼうと思って、
うん、
なんかビジネス教えてくれるところに、あの、まあ、登録して、まあ、紹介のところに入ってお金払ってそこで学んでから、学びながらやろうと思って。
そしたら何、そのビジネスの専門学校みたいなものをやるってこと
は？学校まで行かないですけど、うん、会社があって。
でそこに通うってこと？アドバイスをもらうってこと？
まあ、アドバイスもらったりとかサポートとかいろいろで、ネット上とか。
なんかアンビシャスがすごいですね
今は。そうですね、もう なんかじっとしてられない感じです
ね。じゃあもう充実度半端ないね。
150点です。
150点で50をオーバーしてんじゃんみたいな。150% なんだ。ね、そうするとさ、なんかさ、オーディナリーユニバーシティスチューデントとか見てるとさ、なんかもったいないなって思っちゃう。
なんか今までは思ってたんですけど、最近はなんかもうどうでもいいな。
あ、もう今自分、まあ、その他と比較するとかじゃなくて、あの自分のことをちょっと考えようかなみたいな。
そうですね。
はあ、すごいです。え、そしたらさ、就職、え、今大学3年じゃないですか。
はい、
就職活動とかはとりあえずやらない感じなのかなこれ。
いや、とりあえずやる感じですね。
あ、やる？
え、やってみたい。
あ、それね、やってみたい。それもあの挑戦の一つなのね。
あ、はいはい。
へえ。で、やっぱビジネス関係のやつでやってみたいなみた
いな感じ
なんですね。なるほどな。いや、なんか大学生活充実してるなって感じですけど。へえ。そうですね、じゃあちょっと最後にですね伺いたいんですけど、ちょっと全然話違うんですけど、今リキさん TOEIC 990点なんでしたっけ。
970点。
970点。あんま言わない方がいいのかなこれ。
全然いい
です。大丈夫ですよ。ね、これってさ、ね、ちょっとさ、ラジオ聞いてる人で英語を頑張ってる人いるんですけど、あのなんかね、俺リキさんにさ、バイリンガルニュース、
はいはい、
あの聞くといいですよって教わって、はいはい、今ね俺学校の授業で紹介してる
すごい
す、ね、俺はバイリンガルニュースを10分間かけて、でポッドキャストを紹介してっていうのやってるんですけど、はいはい、リキさんバイリンガルニュースをなんか 1.5 倍のスピードで聞いてたっていうのがあったじゃないですか、
は
い、で結局さ、今は勉強してないの？何も
今は全然勉強してません。
え、じゃあ何、TOEIC さ、この970点取れた頃は何かやってたの？
あ、やってました、1年生、まあ、
あ、これ1年生の時なんだ。
あ、そうですそうです。で、
何やってたの？
まあ、引き続き、まあ、1.5 倍で聞いてましたね。
あ、でバイリンガルニュースを聞いてただけ。
聞いてました、1年生めっちゃ聞いてました。
え、でそれで他になんか教材とかは使わずにやってたの？
あとは新聞ですね、英字新聞。
あ、英字新聞を読んでたの。
いや、素晴らしいですね、あれは
素晴らしい。ちなみに、大学で読んでたんですか？
まあ、大学の授業でも読んだし、うん、まあ、それが面白くて自分でも、
ね、購読してたの？
購読はしないですけど、無料でジャパンタイムズとかそういうの無料
で見れる。ジャパンタイムズとかをネットで見てた。
あ、はいはい。
え、あとヘラルド朝日とか
は見てないですね。
あ、ジャパン、でもさ、ジャパンタイムズはさ、なんか日本のニュースがさ、英語になってる感じじゃない？
あ、そうですそうですそうです。
え、それでいいんだ。
あ、それはそうです。自分にとってなんか、
うん、
なんかこう、あと自分の知ってるニュースが英語で書いてあったら、なんかこうやって英語で表現するんだな、
あ、
なんか分かりやすいなって入ってくれたな。
なるほどね、こういう風にやってるんだ。
はい、
それは1年生の頃？
それは1年生の頃ですね。
で今は特に何もやってない？
今はそうですね、英語は全然勉強してない
です。今はさ、勉強だとさ、今なんか何もやってませんとか言ってましたけど、なんか興味がある科目とかなんかあるの？特にない。そうそう、ね、
まあ、うん、一やっておこうかなと思ってるのは中国語とか。
あ、そうだ、中国語はどうなの？腕前は、腕前とか
全然やってないです。
ダメ、ダメ。え、少ししか喋れない？
まあちょっと挨拶、まあ、
ね、挨拶程度、
挨拶程度、ニハオニハオみたいな。
それ普通だよね。あ、じゃあこれから中国語はちょっと頑張ろうかなみたいな感じはある？
まあ来年あたりに4年生で暇になったら、うん、暇になったら4年生ぐらいにもう一回勉強し直したいなと
思って。ああ、なるほどな。じゃあ今は何、どっちかっていうとその学習意欲というよりはそのビジネスとか、まあビジネスじゃなくてもさまざまなその活動、体をこう動かして自分でいろいろやってっていうことをやってみたい感じなんだ。
そうですね。
ね、そういうさ、なんかさ、その勉強よりもそういう活動をしている部分についても まあ家の人はちょっと上からになっちゃうけど、うん、やってみなさいよみたいな感じなんだ。
まあ、あんま基本でそれの放任主義なんで、何してもいいんですけど。
いいですね、それは。そして、リキさんは、まあ、ちょっとおしまいの方に、行くんですけれども、はい、お父さんが昨日日本に帰ってきて、ちょっとリキさんに会って、もう四国の方に行かれてるということで、また、あれですか、機会があったら四国の方行って手伝う感じなんですか？
僕はまあ予定があればって感じですね。
ちなみにさ、その離れてるお父さんとはいつも毎日のように連絡取ってるんですか？
いや全然取ってないです。
あ、たまに。
これからでも仕事でなんかいろいろ話すかもしれない。
そういう時は LINE でこうメッセージでやってる？
LINE でやってます。
なるほどな。はい、ということで、今日はですね、もう1時間近くリキさんに、お付き合いいただいたんですけど、
ありがとうございます。
なんか久々になんか良かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかリキさんはもうあれなんですね、お酒も結構飲めるようになって。
全然飲みます。飲み行きましょう。
ぜひ。なんか初めてですね、飲むの。
いやもう本当に初めてですね。
ね、何やっぱ強いんですか？
まあそんな弱くないんですけど。
なんかお父さん強いんだよね。
まあバカ強いですね。
なんか言ってました、ワインとかすぐ開けちゃうとか言ってましたもんね。
全然いけないです。
で、じゃあそしたらさ、本当にさ、飲み行きましょうよ今度。
じゃあいつ行きます？
いつ？ちょっと学園祭終わってからかなみたいな。
まあ
ちょっ
と自分は6月ぐらいがいたの。
わかりました。ちょっと時間ができたら、私もそちらの方へ行く機会がありますので。その時にまずまたご連絡させていただいて、お願いしたいと思います。
はい、基本的に夜はバイトしてないんで。バイトしないんで基本的に時間が今言
う。大丈夫なんですね。
はい、
じゃあぜひちょっと楽しみに。初めて飲むのでちょっとドキドキしちゃいますけど。
いや、自分もです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日のゲストはリキさんだったんですけど、まあリキさん、なんか言い残したことはありますか？
言い残したこと
ってなんか
結構話したんだよね。
結構話しましたね、久々に。
うん、
いや
でもまあ、でもすごいいつも、4回目ぐらいですかね、
もう4回ぐらい出てます。
そうですね、自分も結構最近結構楽しみに、結構この
本当です
キャストを望んでいて。
本当に？
はい、やっぱこういう機会ってなかなかないですし、なんか自分のなんか最近のことを話すと、自分の話をするとすごいなんか自分でも気づきがあるんですよ。
なるほどね。
そういう意味ですごいいい、なんか気づけられる時間
なんで。本当になんか嬉しい。 I'm happy to know that。 だってさ、あれだよね、なんかさ、収録してますっていう体だからさ、なんか真剣に話しますよっていうことありますよね。
はい、はい、あ、はい、あります
ね。なるほどね。だからいい機会になってくれてるわけです、ね。
もうすごい自分をこう振り返るじゃないです
か。それは嬉しい、非常に非常に嬉しいです。
はい、
ありがとうございました。ということで、今日のゲストは、大学3年生になりましたリキさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも